ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、よさぎです。
お腹が痛くなったのは全部自分のせいだ、池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。イベントリポートスペシャル、はい、ということで、2019年も、たくさんのイベントに行ってきた我々、池岩でございますけれども、前回ね、まあ僕も数えたら100個ぐらい行ってたんですけど。
おお、すごい。
まあまあね、いろいろありましたけど、大小はね、
もう立派なイベンティーですね。
まあ、バカだよね、本当ね、本当にバカだと思いますけどで、前回はその良かったやつをいくつか、これは面白かったなみたいなね、印象に残ったものってのをご紹介させていただいたんですけど、まあちょっとその、はい、まあ結構イベントなりなんなりね、まあコンサートとかも岩崎さん行かれてるんで、まあもうちょっとその細かな視点でこういうふうなことを気がついたみたいな、今日はその2019年イベント気づき編ということでですね、気づきって言葉になんかはっていう感じがあるらしいってこと最近気がついて、確かに気づきとか学びとかってなんだよっていう感じもまああるんですけど、ちょっといい言葉がないんで、なんかなんかいい言葉があったらちょっと言ってもらえればいいと思うんですけど、まあとりあえずの気がついたことをちょっと話していきたいなというふうに思うんですけども、
はい、
まあちょっとこの前ね、別のところでも岩崎さんから話ありましたけど、最近はそのイベントもなんていうか、まあシンポジウム型というか、その登壇型のものは結構そのお客さんが、主体的に入り込んでほしいということを希望するパターン結構増えてて、
はいはいはい、
僕も何回かありましたけど、そのイベント始まったらすぐにまず隣の人と喋ってください、今日何を、ね、ま、学びたいと思ってますかみたいなことを喋ってください、
あるある、
そういうのが、うん、まあ結構一個ね増えてきたんじゃないかって話がありましたけれど、
まあ盛り上げる意味もあってね、
うん、そうそうそうそう。でまあそのまあちょっとその大きくね、その、お芝居を見るとかコンサートを見るとかそういうのとはまあ一個別で、そのもうちょっとこう何か学びに行くとか、何か知識得るとか、そういうアクションを進めたいみたいな、なんかそういう系で、まあ、考え、まずはちょっと話したいと思うんですけど、まあ、そういうのを岩崎さん結構行かれたと思うんですけど、うん、なんか先ほどのその、はい、なんていうんですかね、ちょっとインタラクティブ系で進めたいみたいな、その登壇者の意向っていうのは、なんか他に気がついたことってありますか？
どうでしょうね。本当前説明した通り、自己紹介をするっていうのはその後のなんか、まあ、話を聞く態度とかによって変わってくるので、
うんうん
う
ん、
そういう空気の伝え方をしたいのと、まあ、質問コーナーでね、より質問が出やすいようにしたいっていうのと、あとまあそのイベントをやる目的として、そのなんていうんですかね、まあ、無料でやってるイベントとかあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
その目的っていうのは、もしかしたら主催者側と参加者側とのコネクションを作りたいっていう目的があったりとか、うん、もしくはそこの場所、そのイベントでは売られてない、イベントは無料なんだけれども、そこで紹介された商品を販売したいとか、
うん、
そういう続きにつながる裏的な目的でも、それを表に出しちゃうと参加者側は引いてしまうから、あえて出さないっていうのが多分往々にして、まあ、僕自身もイベントをやっていて、それに関わるコストとか、どういうどれだけのスケジュールが割かれるかとかはなんとなく理解してるつもりなんで、
うん、
それを考えるとやっぱりいろんな思惑があって、イベントっていう形、2時間とか3時間の形になっているんだろうなっていうのは思いますね、うん、
まあ、一番最初の敷居はあれですよね、有料か無料かっていうところは結構実は大きいというか、う
ん、大きいですね、
うん、まあ、ね、本当に最近は2,000〜3,000円取るものも普通のそのトークイベントでも多いし、一方でこういう人が来るのに無料なんだみたいなことも意外とあったりして、
ちょうど僕今日参加してきたイベントで言うと、
うん、
結構大御所の赤坂のりおさんっていう、まあなんだ、なんて言うんだろう、民族学系ですごく有名な先生と、うん、あと三浦紫苑さんという有名な、うん、 小説家さんの対談イベントなのに無料っていう、はいはい、まあ、それは本屋さんでやっている製品日本橋、製品商店日本橋っていう本屋さんでやっているイベントで、その場所で本が売られていて、基本的にはその出版社さんの主催のイベントなので、うん、まあ多分ギャラとかもある程度抑えられてるのかなみたいな見方はできますけど、それで無料ですね。
それは本を買うとかっていう条件もなくてってことなんだ。
案に行ってはいるけど買わなくても帰ってこられちゃいました。僕は買わないで帰ってきちゃいました。
はいはいはい、
うん、
なるほどね。まあやっぱ有料がなんか最近僕有料がいいのかななんてちょっと、まあ本当物によりますけど、なんか
ね、さっきによりますね、
うん、でもちょっと打ち合わせでさ、やっぱこう有料だと物が言えるねみたいな話とかは、まあこれは定番な話ですけど、そういう話もあるじゃないですか。で、うん、で特にそのまあちょっとほらこのまあ特に出版記念イベントなんかそうだけど、おまけみたいな感覚でイベントって行われる節があるから、こう無料ってさ、うんうんうん、結構こうまあね、向こうがどういうふうなつもりでやってるのか分かんないけど、段取り決めない方がいいとも言えるけど、いや何にもなしかよみたいなこととか、うん、あとまあ僕はちょいちょい思うんですけど、そのやっぱその回す人というか司会の人が、
はい、
それじゃあちょっとお前もうちょっと考えてこいよみたいな、そういうこともまあ結構あるじゃないですか。
まあね、まあ、その場でたまたま司会任されちゃった本屋さんとかいますからね、うん、本屋の店員さんとか。
そうそう、まあだからそう思うとなんかまあ気持ちこうね、お金が発生している方がその辺こう相互にリスクを理解し合えるというか、あの、うん、いやなんか突然話が振られちゃったんで僕もうまくはいくとは思いませんがとか、なんかそういう前振りいるみたいな感じとかはあのちょっとね、まあ思ったりはするの。もちろんね、芸人さんとかじゃないんだけど、なんかちょっとその辺はね、なんかもうじゃあ有料でやるっていう方が、まあまあ本当ものによるんですけど、なんかそういう気持ちとかの方が、だからもうちょっといいものを見たくなってきてる気持ちも。
これでもね、あれなんですよ、公共のイベントとかだったりすると、うん、
はいはいはいはい、
有料のイベントだと補助金が出ないってケースがあるんですよ。
あ、まあそうか、またちょっとだからそのイベントっていう立て付けそのもののいろんな思惑があるってことなのね。
その裏側の収支っていうのが単にお客さんからもらう金だけで動いてるとは限らなくて、もしかしたらスポンサードしてる企業から出てるかもしれないし、
それはよく、ね、
公共的なイベントだったらば、もしかしたら区とか都とか 県とか、まあ、国とかそういうところからお金が出てる場合もあるんで、うん、でそういう場合に、まあ、商業目的のイベントだって言ってしまうとなかなか、はい、あの補助金が起こんなくて、市民のためとか住んでる人のためのものなんですって言うと降りたりするケースがあるんですよ。
そう
か、なので、まあね、仕方なく無料にせざるを得ないっていうものがあったりするんで、
うん、その
結構
観客側からは、
ね、そうですね、
ちょっと見えないけどね、うん、なるほどね、
うん、
あとまあ、これもよくあるパターンですけど、その何かしらの学校の説明会とか、その本編の手前のこうイントロダクションみたいな会で無料みたいなの結構あるじゃないですか、
うんうんうん、
そのなんかこう、学校を開きますよっていうんで、そのゼロ回みたいな感じで、
うんうんうん、
で本編入りたい人は来てくださいねみたいな、そういうのも結構増えてて、まあ、やっぱ学校ビジネスがすごく裾野が広がってるんだなっていう感覚とかもあったりもしたりもしますけど、
うんうん、
でそうですね、まあそういう意味で言うと、まあお金払っても僕は、ま、納得っていうのは割とこうフェス型のものが増えてきたって話があって、なんかこういろんなイベントがこう幕の内弁当みたいに詰め込まれてるようなイベントが結構あって、
まあ、でもあの幕の内弁当でもニュータウンみたいに無料みたいなケースがあったりするんで、ちょっと
そうか、
ま
あ、
すごい、
まあでもあれは本当レアじゃない、うん、なんかあれはね、何かしらの、
ね
ね、ちゃんとしたあのスポンサーがいらっしゃるんでしょうけ けど多分、う
ん、
ね、
わかんない、信羅が未然に切ってるのかもしれないんですけど、まあまあまあすごいですよね。
そうだよね、そうだよね。あとまああれね、何か俺が割とこう批判的なのはその大学のイベントがちょっと結構悩ましいなと思って、
池田さん大学のイベントに行ってる割合が高いですからね、数がね。
そうそう、なんか最近思ったんですよ、その E テレってテレビ局あるじゃない、チャンネルが
大学テレビ、はい、
E テレの その番組への工夫度って結構やばくて、なんかただタレント入れてるみたいな感じじゃないっていうか、結構新しいトピックスを混ぜつつ現代社会とか、現代国語表現とかそういうことをなんかこう練り込んでいくみたいなこととかやってて、
しかもかなり分かりやすくしてますもんね、それをね。
そうそうそうそう。でそれを見た後で、あの放送大学見てみようと思ってさ、放送大学も見れるからさBS とか
で、まあ、ある種教育のテレビですよね。
そうそうそう、ね、もうだ そっちの方が総本山なはずなんだけど、まあ、これがまあ凄まじいっていうか、もうなんていうかもう、
いや、分かります、
画質はめちゃくちゃ上がってんだよ。なんか最近綺麗になったんだけど、うん、もうなんか、
はいはい、
何時代見てんだみたいな感じも、もちろん新しいのもあるんですけど、ね、本当科目によるんだけど、うん、でも結構やっぱりこの、まあ、それこそインタラクティブ感がまあ極端に低いっていうか、もう本当に朗々と教科書読んでるみたいな、
ね、
図もなんかすごいこうなんていうか、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけども、ちょっとね、なんかそうシンプルなものが出てて、で、うん、だからそのなんか大学ってね、そういう意味ではいろんな情報とかを集約して、一般の市民とそれからまあ企業とをつなぐ、もしくはその国みたいなところとのハブになるような可能性もあるようなところなんで、それ発信力とかって結構期待しちゃうところはあるんですけど、うん、なんか割と参加するものってやっぱフォーマルなものが多いというか、まあ、それはやっぱ大規模なものね、うんうん、大きな行動でやる、なんかそのなんとか大学共通シンポジウムみたいな、そういうのをやればそれしょうがないんですけど、なんかちょっと旧態依然というとなんですけど、なんか面白みに欠けるっていうか、だからそれはやっぱ、うん、いろんな人来ないよなっていう感じがあるので、うんうん、なんかまあそのね、本当にいやそのワークショップみたいにアイスブレイク毎回されても困りますって気持ちも一方でありながら、もう片やもうん、ガリガチみたいな、もう何にも工夫ゼロみたいなそういうのもあったりもするので、なんかその辺をこうもうちょっとこうね、あのその場その場で応じてとは思うんですけど、なんか少しこう風がね流れるといいななんていうふうに思いますが、なんか岩崎さん、この言った中で、
うん、
これは紹介する必要がないなって思ったイベントもあると思うんですけど、
はい、
あのまあまあ、あの名前は言わなくていいんですけど、そなんで紹介する必要ないなと思ったかっていう話をちょっと聞きたいなと思うんですけど、
は
い、
あ、そうですね、僕はまあ、いろいろ今年そのコミケ型って言われるのか知らないけど、勝手にタンダラジの中で呼んでいる、うん、あの合同展示場みたいな感じか、あの
文学フリマとか、
文学フリマとかコミティアとか、うんうんうん、いろいろマニアフェスタとかもそうだと思うんですけど、
はい、
まあ、今上がってるのは今から話す話とはまたあの別の話だっていうことで捉えてほしいんですけど、
はいはい、
まあ、そのパターン、展示型のパターンの一つで、まあ、アートなブックを展示するフェアがあるんですよ。
ほうほうほうほう、
はい、
ありそうだね。
それに今年行かせていただいて、うん、去年か行かせていただいて、そのなんていうんですかね、僕はまあそのイベント自体はどちらかというとそれとセットになんかミュージシャンによるライブがあったので、
うん、
そのそれがあるっていうんで、なんかまあついでで行こうかなみたいな感じで行ったんですよ、
うんうんうんうん、
なのでまあ音楽自体は良かったんですけど、そのフェアの方がなんかね、ものすごく分かりにくいんですよ。
分かり
にくい、どこに何があって、もちろんそのマップみたいなものは渡されて、
はいはい、
でそれぞれなんて言うんだろうな、どういう人が出展してるみたいなのは書いてあるんですけど、うん、それぞれがどんなことをやっててどういうテーマでやってるとか、どういうジャンルのものをやってるとかっていう細かな詳細は確かパンフレットとかにもなかったので、
うんうん、
行ったところでバーッと眺めて、うんうん、ここは写真があるんだな、ここはなんか人みたいなの作ってるんだなみたいなのを見て、ふんふんふんふんって言ってるだけで終わっちゃったみたいな感じの場だったんですよね。
だからそのやっぱり業界というか、その、まあ、うん、裏側にある世界がどこの業界なのかによって、やっぱそのやり方というかそういうものが全然違うというか、うん、なんか
なんか うん、他のものと比較すると分かりやすいんですけど、文学文明だったらば、うん、ジャンルとして小説があって、なんだ批評があってとか、
うん、
あの短歌があってみたいなコーナー分かれてて、かつ、まあ、パンフレットの中にもどういうものを売ってるみたいな書いてあるし、ウェブサイト上にもある程度そのサークルの紹介とかが書いてあったりするとか、うんうん、あとマニアフェスタだったらね、一覧で何のマニアかっていうのがポンポンポンってマップ上に書いてあるから、あこれ興味があるなって丸つけてこれで見に行くみたいな生き方ができたんですけど、
うん、
東京のアートのブックを集めるフェアはなんか多分そこら辺のまあ見せ方的にこういう風なイケてる感じに見せたいっていう、まあまあアートを標榜してるフェアだから、まあそれはそれでいいんだろうなとは思うんですけど、デザインじゃないですからね、デザインでそれやってたらもう何やってんだって話になりますけど、アートなんでそれでいいのかなとも思いつつ、まあだから、
うん、
でもそれでも盛況だったんで一元さんはそんなに楽しめなくてもいいのかなっていう感じは受けたかなって感じですかね。
そうだから自分がお客さんなのかっていうことはやっぱりまあ当然だけど、うん、そういうことをイベントを作る側は考えているんだなっていうのは、まあ、当たり前なんだけど思ったりもするというか、うん、まあね、だけど僕らはさ、まあ、岩崎さんちょっと分かんないけど、僕は結構こう自分が対象になってないようなイベントに行きたがる人だったりするので、その、なんか自由に混ざり合える方がありがたくはあるんですよね。だからね、そのちょっと別のイベントで、本当ちっちゃいイベントだったんですけど、それがね、
はいはい、
あの公開収録っていう形のイベントだったんです。
うん、
だからまあ僕らはまあ見てるだけで、僕らに喋るわけじゃなくて、うん、放送でまあ何インターネット越しの人に送るような番組があんまあったわけなんですけど。でこれがさ、なんか非常に複雑な思いになって、もちろんそれあの上手にやればその場のお客さんもネット越しのお客さんも両方楽しめるみたいになるんだと思うんだけど、やっぱこう番組のテイストみたいなものを自分たちで作っているからさ、だからそのなんていうの、番組としてはきっと成り立ってるんだろうけど、
うん、
あの聞いてる俺はそんなに面白くないっていうか、あの 俺らのこと分かってんのかなみたいな、そういう感覚にちょっと落ちたんですよ。だから本当にあのなんつうのかな、内容は本当に微妙な違いなだけなんだろうけど、だからまあ、うん、ほらテレビ番組と映画との違いみたいなこととか、だからテレビドラマと映画のドラマの違いとか、ほんのちょっとした違いでね、うんうん、あらすじとか言えば同じなんだけど、やっぱ伝え方っていうのがやっぱ確かにそれぞれあって、だからその場にその人はいたんだけど、喋、うんうん、ってる先がネット越しの人だから、うんうん、まあ厳密に言うとその何人かいるから、その何人かが相互に喋り合うみたいな、だからまあ今の僕らだよね、僕が岩崎さんに喋ってるっていう感じを通してリスナーに聞いていただいてるっていう風な形をやってるんだけど、これがその場にいる人には全然面白くない感じがするっていうか、だから本当 ちっちゃなことだけど、やっぱそこにいる人誰に当てるのかっていうのは結構大事でもあるし、それに注力しすぎちゃうとなんか本当に他人事というか、うん、俺ここにいるのになっていう気持ちにさせられるってことはまあまあ当然ではあるんですけど、でそこをね 100% にすること難しいとは思うんだけど、なんかそういうことをちょっと改めてその言った時に気がつきましたね。
うんうんうんうんうん。なんかそこのそうっすね、届ける、だから僕もよくなんかイベントをやるっていう時になんかネット中継したら面白いんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
あの考え方をよくするんですけど、
うん、
なんかそれってでやっぱ二極に分かれてしまうとは思っていて、あの基本的に僕はうちうちでなんか小さな少人数で飲み会するみたいなイベントを考えて、そこで語ってる様子を外から見ても面白いんじゃないかって思いがちなんですけど、それって多分違って、あくまで、まあ、ラジオ番組とかね、さっき言った通りその通りで、あの3人ぐらいいたとしても聞いてるリスナーさんに向けて3人であの言葉を交わしていくので面白いんだって、ただその3人だけで閉じたトークを外から聞いてるだけだとなかなか 面白がりにくい、その場所で共有されているなんか非言語的なものとかが伝わらないっていうのもあるのかなと思うんで、なんかそこは目的はっきりした方がいいのかもしれないですね。公開収録っていう立て付け上も結構難しいのかもしれないですけど、
昔さ、発酵を研究してるさ、何さんだっけ、
小倉ひらくさん
のなんかが出てる、池袋の演劇のなんかトークショーみたいなのが来ましたよね。
はい、東京演劇祭、東京芸術祭かな、の一期企画なんかなんかですかね。
その時に、まあ、その人間は菌というものを交換し合っていて、まあ、ちょっとすごい、
はいはい、
曖昧な言い方だけど、だから夫婦とかが似ちゃうのは腸内環境が似てくるからだみたいな話だとか、あとこの場にいる人たちが菌を共有してるから 何かしらのわからないものがここだけでは共有できるみたい な、 なんかそんな話をしていて、だから本当にその目に見えないものすらやっぱり味方にしながらこう会話していくとかね、コミュニケーション取っていくみたいなこともあるのかもしれないし、なんかビデオの落語がいまいち乗れない感じみたいなことにちょっと近いのかなとかね、どっちかというとラジオとか CD の方が聞きやすいみたいなこととかもあったりしますけど、まあね、ほんとちょうどよく届く距離感とかそういうこととかはなんか、トークショーとかそのねシンポジウム行く時にはなんか本当にあこの人たちの言葉届くなとか届かないなっていうのはなんかそういうことはちょっとなんか改めて感じたりはしましたよね。
うん、
はい、ということで、まあいろいろとぼんやりとした話をしてまいりましたが、まあね本当に今分かりやすくそのシンポジウム形式っぽい話しましたけど、最近だと別にその誰かが前に立ってってじゃなくて本当に同じ場所でダラダラと喋るみたいなイベントもあったりもしますし、本当いろんな形が増えてきてるなと思うんですよね。だからなんかこう形式としてもなんか新しいバージョンが2020年は見れたら面白いなと思うし、逆にその多分オリンピック関係で結構イベントって大量に作られていくんじゃないかと思うんですけど、
そうかそうだ、
ね、だからそのアップデートしていくのかとか、あとそういうところに権威性みたいなものを安易に導入しちゃうと、なんかいわゆる講演会みたいなものがなんかこうどんどん作られていくみたいなこともあるんで、それもちょっとなんか退屈だと思いますから、まあ、イベントウォッチャーとしてはね、うんうん、こうよりよく、そして割と定番の届く距離感を理解したイベントっていうのがいっぱいあると面白いなというふうに思いますけどね。
うん、
はい、ということで謎の時間が過ぎてまいりました。
いや、いい時間だったんじゃないですか。本来、はい、本来もともとはねこの番組はイベントの種を考えるラジオなんで、はい、正しくイベントについて久々にちゃんと考えた回だったんじゃないですか。
なるほどなるほど、よかったですよかったです、うん、はい、ということで、今年も、ね、気になるイベント我々の方も行きましたら報告、皆さんと共有していきたいなと思います。はい、はい、ということで、種ラジここまで、お相手はもう5秒以上黙っても全然平気な池田と
岩崎でした。
種ラジ